説教順風と逆風小宮山剛牧師。
毎年歌っておりますけれども、ただいまの聖歌397番、これは前にもご紹介しましたように関東大震災の最中に作られた曲であります。マーチンという宣教師が作りました。関東大震災そのあった夜ですね、明治学院の校庭に多くの避難民が集まった。そこにこの夜ろうそくが配られた。そのろうそくの炎の光がこのマーチンには十字架の輝きに見えた。それでこの歌を歌ったと言われ作ったと言われています。そのような非常な大きな試練ですね、苦難。それはしかし神が見捨てたということではなく、いやその中にこそキリストの十字架はある、そういうことを思わせる歌であるかと思います。引き続きですね、この被災地のためにその傷が癒され、そしてさらには誠の救いであるイエス様の導きがあるようにと祈り願うものであります。さて、本日の聖書でありますけれども、教会に対する迫害が始まった、そういうところを読んでいるわけであります。このキリスト教会の歴史を見ますとですね、しばしばそういうこの迫害が、起こっております。最初このキリスト信徒が少ないうちはこの多めに見るといいますか、問題にされないわけなんですね。しかしそのキリスト信徒が増えていくと、それはだんだんこの無視できなくなる、そしてこの迫害が始まると、そういう繰り返しが教会のたどってきた歴史であると言ってもいいかと思います。今日のこの箇所ではユダヤ教による迫害、ユダヤ人による迫害ですね。それはまだ教会がユダヤ人社会の中に誕生し、その枠内にあったからでありまして、これも最初このイエス様をキリストメシアであると信じる人たちが少ない間はあまり問題にされなかったわけですが、だんだんこの信じる人が増えてまいりますと、これはユダヤ教当局、特にこの最高法院ですね、この議会の人々にとっては無視できなくなってきたわけであります。そしてこのユダヤ教による迫害が始まる。そしてこのキリスト教がですね、さらにそのユダヤ人の枠を飛び越えて、ローマ帝国の中にその福音が述べ伝えられていき、そしてこの信じる者が増えていきますと、これも最初ローマ皇帝はにとっては最初はこのキリスト教会っていうのは無視できる存在であったわけですね。しかしその信者が増えていきますと、だんだんとこの無視できる存在ではなくなってくる、そしてこの迫害が始まるということになっていくわけであります。でこれはこの日本におきましても同じでありまして、戦国時代カトリックの宣教師フランシスコ・ザビエルがそのカトリックのキリスト教の信仰を最初にこう伝えたわけでありますが、その戦国時代の短い間、わずか数十年の間にあっという間にこの広がっていくわけなんですね。大名、武士、また一般の庶民の間にこう広がっていく。で最初はこのそんな教えもあるんだろうとこう思っていたところが、あっという間にこの信徒の数が増えていくもんですから、次第にこう無視できなくなって、豊臣政権によってこの迫害が始まる。さらにはその後の徳川政権によって厳しさを増していくと、 こういう経過をたどるわけであります。ではなぜこのキリストの教えが迫害されるかということなんですね。でこれはまあいろんな見方があるわけですね。まあ、そもそもイエス様がそのことを予言しておられるわけですから、まあ、そういうことにこうなるわけですね。この世の理屈とイエス様の教える お語りになった理屈がこの合わない、まあ、それが一番のことであるわけですが、まあ、この例えばこの戦争中ですね、先の太平洋戦争中のこの日本においても、まあ、キリスト教は適正国家の宗教であるということで、まあ、迫害と言わないまでも監視下に置かれるわけなんですね。そして時々このいろんな牧師がこの特別高等警察のですね取り調べをこう受けるということが起こったわけであります。でそんな牧師の話を聞いたことがあるんですけども、その警察から聞かれたことはですね、天皇とキリストとどっちが偉いかと、まあ、こういう質問をされたというわけなんですね。まあ、この質問がよく表しているだろうと思うんですね、事の性質を。つまりこの、誰が一番偉いの、まあ、偉いというところはなかなか、私たちの信仰から偉いも偉くないもないわけでありますけれども、どちらが上かということになりますと、これはまあ、この国家の権力を握っている人たちにとっては、まあ、ことによると重大な関心を寄せることになるわけなんですね。とりわけこの独裁者あるいは独裁的な政権を持っているそういう国々では現代におきましても迫害が起こっているわけであります。でそういうこの独裁者あるいは独裁的な政権にとりましては、このキリストあるいはこの神様と自分とどっちが上なのかということをその信徒に問うということはですね、非常なこう関心事になるわけなんですね。まあ、今日の聖書でいうと、使徒たちがこのユダヤの議会最高法院の中で言っている言葉ですね、29節であります。人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんと、この言葉が、まあ、非常にこの象徴的であろうと思うんですね。人間に従うよりも神に従わなくてはならない、あなたの命令に従うよりも神様の命令に従う、まあ、ここをめぐって、迫害が起こるわけなんですね。でこの最初の教会のところを読んでいるわけでありますけれども、先にこの最高法院、これはローマ帝国の占領統治下にあるユダヤにおきましては、この最高法院が最高権力機関であるわけですね、まあ、議会であるわけですけれども、最高法院は伝道禁止命令、イエスの名によって語ることは相ならんと、こういう命令を教会に対して出していたわけですね。しかし、まあ、それでこのさらにこのしかしイエス・キリストのことを述べ伝えていましたので、人たちを捉えたところからこの今日のところにこうつながっていくわけです。でこのしかし主の方はですね、この天使を使わして牢屋にいられた人たちに向かって、神の言葉を告げたわけですね。それが20節であります。行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと。つまりこの神様はイエス・キリストの福音を人々に伝えよう、語り伝えようと、語れとこうおっしゃったわけですね。それでこの神様に従ったわけであります、教会はですね。ですからこの人たちに代表される教会は何かこの自己主張をしているというのではない、神様がそうしなさいとおっしゃったからそちらに従ったわけであります。まあ、そういうことでこう迫害を受けているわけであります。まあ、ですからこれは言ってみればですね、あなたの誠の上司は誰なのかと、こういう話であるわけです。王様なのか、殿様なのか、あるいは主イエス・キリストなのか、 どちらなのか、まあ、こういうことに突き当たるわけであります。さてこのいきさつの中でありますけれども、捕らえて牢に入れたはずの人たちがですね、なぜかこの牢から死なぬ間に不思議にも出て、神殿の境内でイエス・キリストの福音を述べ伝えていると、こういう事態に出くわすわけですね。この最高法院は、そこにはもちろん御使いが牢の戸を開けたというこの奇跡ですね、神様の介入があったわけであります。それでこの議会はですね、最高法院は下役を使わして、神殿の境内でキリストの福音を述べ伝えているこの人たちを再び捕らえて、この最高法院の中に立たせるわけであります。でこのユダヤの最高権力機関であるこの最高法院にとりましては、この人たち、キリストの人たちをどう処分するかっていうのは、これは誠に頭痛の種であったと言わなければならないわけであります。まあ、全員このイエス様と同じように処刑してしまえばいいんでしょうけれども、しかしこの、まあ、26節にも書かれていますようにですね、民衆がすでにこのキリスト者たちを支持しているに至っているわけですね。この人たちに民衆もまた敬意を払っていた。それは人たちを通して、病気の癒しであるとかですね、そういうこのさまざまな奇跡が行われていた。そこに神の御手の働きを民衆もまた見ざるを得ない、そういうところからですね、この民衆が支持をしていた。ですからいくらこの最高法院の議員たちとはいえ、人たちを処刑するようなことをしてしまえば、今度は自分たちが民衆から石を投げつけられる、あるいは支持を失う、こういうことになるのを恐れたわけなんですね。まあ、ですからこの最高法院の構成メンバーというのは、大祭司、祭司長、はじめ律法学者、宗教、いずれも宗教家、いや宗教指導者たちなんですね。ですからこの宗教指導者たちですから、これは誰よりも神を恐れなくてはならないはずの人たちですね、本来。ところがその最高法院のメンバー、神を一番、神に従わなくてはならない、神を恐れなくてはならないはずの人たちが人間を恐れている、民衆を恐れているわけです。神を恐れ、最も恐れるはずの人たちが神よりも民衆、人間を恐れている。一方この無名の庶民であるキリストの人たちは、人間を恐れるのではなく神を恐れ従っているという、まあ、こういう逆転現象が起こっているわけです。これによってですね、どちらが本当の神のしもべなのかということが私たち読者には伝わってくるわけであります。さてこの最高法院で再びですね、この議員たちは、大祭司を先頭にした議員たちはこのキリストの人たちを尋問するわけですね。その中で大祭司が、まあ、この28節で人たちに問うているわけですけれども、まあ、それはこの一見誠に滑稽なことに見えるわけですね。あの男っていうのはイエス様であります。まさにイエス様に死刑を宣告し、ポンティオピラトの手によって十字架にかけさせたのはこの最高法院であるわけですけれども、あの男、あの名と言ってですね、イエスというなさい口にしないこの大祭司、このプライドというんでしょうか、何なんでしょうね。全くこの私たちは思わず苦笑してしまうわけでありますけれども、あの男、イエスの血を流した責任を我々に負わせようとしていると、こう自問したわけであります。これを読むとですね、この大祭司っていうのはユダヤ人のトップですね。この占領下にあっては、この最も神を恐れ神に従うはずの人が何に怯えているかっていうことがこの言葉によってわかるわけです。つまりあの男、イエスを十字架につけて殺した、その血の責任を我々に君たちは負わせようとしているのかと、こう言ってるわけです。つまりこの 十字架の罪に怯えているようにも読めるわけです。あるいはこの人たちは大祭司から見たらですね、もう一般庶民、下々です。ところがその人たちが言っている言葉っていうのは、あの男イエスを十字架につけた自分たちの罪を糾弾しているのか、君たちはっていうようなですね、まあそんなことを恐れているという言葉であることが伝わってくるわけであります。十字架のイエスを十字架につけた罪に実は密かに怯え、また自分たちの罪を糾弾していると、まあ、それを責め立てているようにこう聞こえていると。これが大祭司をはじめ最高法院の人たちの心理状態であることがわかります。それに対してペトロと他の人たちが答えているわけです。いや、そうではないということを答えているわけですね。自分たちはあなた方の罪を責め立てているのではない、いや悔い改めを求めているのだということが、この文章を読むと分かります。それはですね、そのあなたたちが十字架という木につけて殺したイエス様を神様は復活させられたんですよと、そういうことを述べ伝えている。つまりそれは罪の許しです。罪を暴いて責め立ててるんじゃなくて、その罪が許されるという、そういう福音、喜ばしい知らせを自分たちは述べ伝えている。イエス様が復活した、蘇られたというのはその証拠、印であるということなんですね。それはまさにこの人たち、このことを語っている人たち、キリストの弟子たち自身が体験したことであります。このキリストの人たちは最もイエス様のそばにおりながら、ゲッセマネの園の後、イエス様が捕らえられた瞬間、雲の子を散らすようにイエス様を見捨てて逃げていったわけです。ペトロは、リーダーであるペトロなんかですね、イエス様のことなど知らないと3度も言って否認した、まあ、見捨てたわけですね。そしてこのイエス様が十字架にかけられ、その後も皆家に閉じこもって鍵をかけ、ビクビクして震えていた、まあ、そういう罪深い弱い自分たち、そのところにイエス様はよみがえられて来てくださった。罪の許しです。ですからこの復活は罪の許しの証拠である印です。そのことを述べ伝えている。あなたたちの罪を糾弾しているのではない、許しを宣言している、そのために私たちを述べ伝えているんだという、このことがここから分かるわけであります。そのイエス様の復活を信じる、それは許しを信じるということでもあります。この人たちの議会における答弁はですね、堂々たる答弁と言わなければならないでしょう。むしろこの尋問する大祭司の方が罪に怯えている。人たちは名もなき、学もなく、何の地位も名誉もないこの人たちが堂々たる答弁をしている。これがあの人たちかと思えるばかりであります。これがあのイエス様を見捨てて自分たちの罪にガタガタと震えていた、あの弱い罪深い無様な姿を見せた人たちなんだろうかと思われます。何があって弟子たちはこの世に帰られたのかということです。何かがあったに違いない。その何かというのは何なのか、それがイエス様のよみがえり、復活であります。この弟子たちの変わりよう、これはまさしくですね、復活のイエス様に出会ったということの確実な証であります。そしてこの弟子たちに聖霊が注がれた、聖霊降臨があったということの証拠でもあります。まさにこのあの まさに愚かでですね、弱くても見苦しいほどにみっともなかったあの弱い弟子たちがこんなにも変えられている、このことこそがですね、キリストの復活の証拠であり、聖霊が与えられた証拠であると言わなければならないでしょう。今見ましたように人たちは復活を語っているわけであります。イエス様が十字架にかけられて死んで葬られたけれども、確かに復活した。そしてイエス様ですから、この方こそ旧約聖書が予言していたメシア、すなわちキリスト救い主であることを宣言して、それを述べ伝えているわけですね。議会が死刑に処したイエスが神のから送られたキリストであり救い主であると。ですから最高法院にとっては、自分たちが死刑にしたあのイエスが、あの男が救い主だと改めて言ってるわけですから、この最高法院の議員たちの怒りは頂点に達したわけです。それで彼らは激しく怒り、人たちを殺そうと考えたと、こう33節に書かれています。まあ、怒りがこう沸騰点に達してですね、もう自分たちの命令を聞かないばかりか、改めて自分たちが処刑したイエスが神の救い主であると言うんですから、もう怒りは沸騰点に達し、そして殺そうと考えた。この殺そうと考えたっていうのは、おそらく石打ちの刑ですね。もう神をこの連中は冒涜していると。神を冒涜した者は旧約の律法によれば石を投げつけて死刑にするわけです。それが石打ちの刑です。ですから引きずり出して石打ちの刑にしようとしたわけであります。まさにこの人たちはここで殉教をするのかと、こう見えたその時にですね、思わぬところから言葉が発せられるわけなんですね。それがこのガマリエルの発言であります。このガマリエルという人は、その34節に書かれていますが、ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属するガマリエルと、こう書かれています。ファリサイ派っていうのは、かつイエス様と、まあ、厳しくこう対立した人たちですね、宗教指導者であります。しかしこのガマリエルという人は民衆全体から尊敬されていたファリサイ派の律法の先生というわけであります。でこのガマリエルという人はですね、ユダヤ教最後の聖者と呼ばれるんですね。それぐらいこのユダヤ人から尊敬されていた。で、今日はまだ出てこないんですけども、やがて、このキリストの世界宣教者となりますパウロ、このパウロもこのガマリエルの門下なんですね。このガマリエルが議会の中で立って人たちをしばらく外に出すように命じてから発言するわけであります。でこの最高法院と呼ばれるこのユダヤ議会、これは大祭司がトップですね。でこの主にこのサドカイ派とファリサイ派に議員たちは色分けできたわけであります。まあ、サドカイ派というのは与党ですね、政権与党であります。これは祭司長あるいは貴族、こういう人たちがによって構成される。一方のファリサイ派は、これは民衆、主に民衆の中に、まあ、民衆から選出され、民衆の一員、庶民にこの力を持っていた、まあ、律法の先生たちですね、聖書の先生たちです。まあ、こういう違いがあるわけですが、そのガマリエルは、そのファリサイ派にの人でありながら、まあ、サドカイ派もですね、一目置く人であったわけですね。それぐらいこの民衆から尊敬されていた。そのガマリエの発言ですから、 みんなこの真剣に耳を傾けたに違いないわけであります。でおそらくですね、このガマリエルという人はこの先ほど人たちが答弁した人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんと、この言葉に触発されたんじゃないか、感じるところがあったんじゃないかと思うんですね。つまりガマリエルがここで議会の中で発言していることは、人たちは自分たちは神に従っていると答えた。で、神に従っている、彼らが神に従っているのなら神がどうなさるかを見ようではないか、まあ、言ってみればこういうことを演説しているわけなんですね。そして今までの反乱を起こしたテウダであるとか、まあ、そういった人たちの例を挙げてですね、彼らは神から出たのではなかったから、まあ、人々はこの人こそメシアかと思って従ったけれども、結局彼らは神から出たものでなかったから自滅していったではないかと。ですからこのすでに大きな影響力を振るっているですね、このイエスをキリストと信じる、メシアと信じるこの信奉者たちが、神から出たのではなく、神様から出たのではなく、人間から出たものであるとするならば、まあ、放っておいても自滅するに違いないんだと。だから放っておけというわけであります。で、これは私たちをも慰める言葉だと思うんですね。つまりこの私たちは必要以上に腹を立てる必要はないんだと、まあ、こういうことなんですね。まあ、私は恵みをここからいただくのであれば少し話がそれますけれども、まあ、かつてですね、この私がこの教団の中のある会議で言ったことがですね、まあ曲解されてですね、そしてこの事実とは多少異なるふうに、まあ、この語り伝えた方々がおられてですね、大変こう誹謗中傷されたことがあるわけであります。自分はそういうこと言ってない。ところがその聞いた人たちが、まあ、このある悪意と申しましょうか、敵意を持たれたんでしょうかね、大変この歪曲されてですね、それが広がってしまった。そのためにこの私がいろんなところでこう非難を受けたことがあるんです。私は、まだインターネットがそれほど普及していない時でありましたが、こう反論のしようがないわけですね。誰が発信源かもわからない、噂っていうのはそういうもんですね。そうするともうこれはもう腹が立ってしょうがないわけであります。こうもう本当に怒りがですね、込み上げてきてですね、もうどうしていいかわからない。しかしですね、このガマリエルが言ったようなことであります。もしそれらのこの人の発言をですね、歪曲して、まあ、悪意を持って誹謗中傷している人たちがいるとしたら、それは神から出たものではないから、やがてそれは解決されるだろう、消えてなくなっていくだろう、そういう誹謗中傷はですね。そして神様がいつか自分が本当のことを言ってるとしたら、それは助けてくださるに違いない、まあ、こういうことに至って私は平安を得たのであります。このガマリエルが言った言葉、これは真理ですね。神様から出たものでないなら、あの今エルサレムをの中で次々とこう信奉者が現れているこのイエスをキリストと語っているあの者たちはやがて自滅していくに違いない。しかしもしそれが本当に神から出たものであれば、私たちは神に敵対することになりかねない、だから放っておけということなくですね、まあ、このことから私たちもまた神に委ねる平安というのを学ぶことができるわけであります。さて、そうしてみますと、そしてこの人たちは鞭打たれた上でこう釈放されたわけでありますけれども、 今日の箇所、一見この神様の働きがどこにあるのかって直接は書かれていないもんですから、この人たちは最高法院の怒りが沸点に達し、危うく石を投げつけられて、殺されそうになったところ、運よくガマリエルがたまたま何か偶然にこういうことを言ったもんだから助かったというふうに、こううっかりすると私たちは読んでしまいがちなんでありますけれども、いやそうではないということですね。このことを申し上げないといけないだろうと思うんです。それは神様はが介入して人たちはこの時釈放されたということであります。じゃあどのようにこう介入なさったかといいますと、これはこのガマリエルというこのイエス様をキリストともちろん信じている人では全くないわけなんですけども、こういうファリサイ派の人を用いて神様が人たちをこの時死刑になることから救ったという神の働きを見なくてはならないわけです。つまりこのガマリエルが発言している背後には確かに神様がおられて、そして神様がこのガマリエルを動かしてこのような言葉を言わせたというふうにこう見ることができるんですね。神様の介入が確かにこのようになされていると私たちは信じることができるわけであります。もちろん人たちはやがて12人の人たちは使徒ヨハネを除いて全てやがて殉教する、キリストの福音を述べ伝えたために命を落とすことになるんですけれども、神様はこの時介入なさったのは今は殉教する時ではないということで、神様が介入されたわけであります。このようにして見ました時に、私たちもですね、神様直接会われるわけじゃないわけですから、神様は何かこう沈黙しておられるように見えることがあるわけなんですね。しかし今日の聖書が私たちに慰め、また語られることは、神様は決して沈黙されているのではないということであります。さまざまな事柄の背後で神様は生きておられる、働いておられる、そのことを私たちに語りかけている、そのように信じることができるのであり感謝であります。人たちは釈放される前に鞭打たれました。鞭で打たれました。これは申命記の律法に書かれているように、40に1つ足りない鞭っていうやつですね。つまり39回鞭で打たれるわけです。おそらく人たち、この時の人たち、おそらく12人全員だと思うんですけども、みんな鞭で39回打たれた。もう体は傷だらけ、腫れ上がりですね、ものすごい痛みの中よろよろとして出ていったでありましょう。けれども人たちは喜びにこう満たされてるんですね。それは41節に書かれていますように、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、イエス様のために鞭打たれた、なんという感謝だと、このように感謝してしまうと、もう私たちが感謝できないことなど何一つなくなるように思われます。この今日の聖書の箇所を通して、確かに神が働いておられる。そしてこの世に大胆に議会において語った人たちが変えられたのは、確かにキリストの復活と聖霊降臨があった、このことを雄弁に物語っているのであります。祈ります。父なる神様、私たちの目に見えぬ形であなたが確かに働いておられる、そして主イエス・キリストのその恵みを証ししてくださっている。どうぞこのことに私たちが目が開かれて、 感謝することができますように助けてください。この1週間の兄弟姉妹たちの歩みをお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。